おはようございます。今日はマルコの福音書15章です。いよいよイエス・キリストの十字架の、記述が書かれているところで、来週は16章、その復活です。でイエス・キリストの十字架について私たちは、これを聞いてこれを信じたので、その十字架についてある程度知ってます。だけど毎日の生活なんかでこの十字架をどれほど思い出せるかということを考えると、まだまだイエス・キリストのこの十字架のありがたさや、この恵み深さというのに気がついてないな、まだ分かってないなというふうに毎回これをメッセージを準備したり、この十字架のシーンを読んだりするときに思います。今日このイエス・キリストの十字架、私たちが信じているイエス・キリストの十字架、私たちの罪の許しのためにイエス・キリストが苦しんでくださった、その十字架を、命を捨ててくださった十字架をもう一度その一緒に学んでいく中で、この十字架が私たちに明らかにするものは何なのか、最初に言っておくと2つです。大きく分けるとね、いっぱいありますけど、一つは私たちの罪です。そしてもう一つはその罪を帳消しにしてくださるイエス・キリストの贖いと神の愛と恵みです。だから十字架が明らかにするのは神の恵みだけじゃないです。愛だけでもないです。私たちの罪深さもどれだけ罪深いかっていうことに私たちが気がつかないと、このイエス・キリストの十字架のありがたさが分かりません。また神の愛や神の恵み抜きに十字架を見ると、あまりにも辛くて自分の罪深さだけがその浮き彫りになっちゃって絶望してしまいます。だから十字架が明らかにしてくれるもの、明らかにするもの、十字架によって私たちに祝福として与えられているものというのは2つあります。両面、私たちの罪とそれを許そうとする神の愛と恵みです。そのことを一緒にこのマルコの15章を通して学んでいきたいと思います。私に与えてくださるほどに、あなたの愛と恵みが深いことであることも同時に学ぶことができますように、これからの学びの時をあなたが導いて、そして祝福してください。私たちに自分の罪深さとあなたの愛と恵み深さをはっきりと教えてください。それを受け取ることができるようにどうかお助けください。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの知恵と力をお与えください。あなたの言葉をはっきりと分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マルコの福音書15章、まずは1節です。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老律法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。夜が明けるとすぐにとなってます。で、ユダヤ文化の中で、その夜が明けるとすぐに、夜が明けるというのは、日の出で、その日の出を、第一の時、つまり、私たちの感覚でいう、午前6時のような感じです。朝6時。大体ね、季節によって変わってきますけどね。日の出が第一時、大体朝の6時というふうに、みんな理解しています。で朝その彼らは宗教指導者たちが集まって何してるかっていうと、そのイエスをどうしようかと、つまりどうやって十字架にかけようかというその、協議をしてたわけです。策略を練ってるわけです。どうしたらいいだろうか。で彼らにはその十字架にかける権限がなかったので、その当時ユダヤ地方を治めていた、ローマ帝国の、総督であるピラトのところにイエスを連れて行きました。でその総督、王様ではないんですけど、王様はその皇帝ですからね。でもユダヤ地区を治める人であり、またその裁判官でもあるわけです。なのでそのピラトにイエスを訴えに行こうということで彼らは協議しました。2節から5節。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？見なさい。 彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。このユダヤ人の宗教指導者たちがイエス・キリストをピラトの前に連れて行って訴えたんですけど、その時のその罪状というのがユダヤ人の王です。だからイエスがそのユダヤ人の王を自称したということで、彼らはピラトの前に連れて行っています。で、この何がこれ悪いかというと、そのローマ人からするとその王様というのは、皇帝、ローマ皇帝一人なので、だからその他にも自分が王と言ってるということは、ローマ帝国に対してその、反乱を企ててるとか、反旗を翻してるとか、謀反を起こそうとしてるとか、そうやってその反逆者としてイエスを彼らに、まあ、ピラトに訴えてるわけです。先週私たちマルコの14章を学んだときに、その大祭司がイエス・キリストに対して、あなたは生ける神の子キリストかと聞きました。そしたらその通りだった。そしてあなたは、その私が人の子がその雲に乗ってくるのをあなた見ることになるだろうって、その再臨のことまで伝えました。するとその大祭司は憤って怒って、そして服を裂いて、それは神への冒涜だってなったわけですよね。それでこれ以上何もその質問なんかする必要がないって、こんな神を冒涜するやつは死刑だっていうふうに言ったので、本来彼らがピラトに訴えないといけない罪状というのは、私たちの神を冒涜したという罪ですよ、本来はね。まあそもそもそんなものもないんですけど、だけどその神、私たちの神を冒涜したということでピラトに訴えたら何になるかというと、は、何を寝ぼけたこと言ってんだってなるんですよ。お前らの神なんか俺は興味ないよって。で、一つの神を否定したところで、私たちにはもう数えきれないほどの神がいるからね、ローマにはって。だからそんな一つの神ぐらいどうったことないでしょうみたいな感じで取り合ってくれないんですよ。だから何とかしてイエスを訴えたくて、そして何とかしてイエスを罪人として認定させて、そして十字架につけたいんですよ。だから協議したんですよ。そしてその協議の結果、イエスをユダヤ人の王として訴えようと、そうやって言いました。イエス・キリストはご自分がユダヤ人の王であること、つまりキリストであるということを認めてるんですよ。その通りですって。でも本来だったら、そのピラトはそれを聞いて、こいつやばいってなるはずなんですよ。私たちのそのローマ帝国に対しての敵なのかというふうに思うはずなんですが、イエス・キリストが隣にいて、そして質問してるわけですよ。そしてそのユダヤ人たちのその宗教指導者たちがやんややんや言ってくるわけですよ。で、その中でそのイエス・キリストがどのようなその態度でいて、どのような言動をするかっていうのは、ピラトは隣で見てるんですよ。で、そしたら、もしイエスがユダヤ人の王として自称していて、そのローマ帝国に対してものすごく反感を買ってるみたいな、革命家みたいな、テロリストみたいな、そういう人であれば絶対こんなんじゃないだろうということを見て取れたんですよ。で、人は心の内にあるものが外に現れるものです。イエス・キリストがおっしゃってるように。だから私たちの周りにいる人たちが私たちのことを何というふうに考えるかというのを、私たち一生懸命なんかこのね、取り繕ったりするんですよだけど心にあるものを隠しようがないんですよ、実は。良くも悪くも。イエス・キリストのその心にあるものというのは、そこにいるだけで明らかなんですよ。だから、イエス・キリストの心が見た目であったり、雰囲気であったり、印象となって醸し出されていたので、それを見ていた、ピラトには、とても政治犯のような、人には見えなかったわけです。それで最初たちはピラトがそのイエスを罪人として見ていないということが分かったんですよ、見て。それで余計に叫んだんですよ。こいつはこんなことして、あんなことして、わーって言ったんですよ。けども、それに対してイエスは何も答えませんでした。今のその現代の裁判とはだいぶ違う感じがします。で、その今の裁判にはもうちょっとその、なんて秩序があって、で、検察側のその言い分を裁判官が聞いて、それが終わったら、じゃあ弁護人は何かいいこと言うことありますか、それぞれのその証拠を出してくださいと言って、両方の双方の言い分を聞きます。で、この時にはそういうその ちゃんとしたこのシステムがないので、もうバンバンバンバン行ってくるわけですよ。今のイスラエルみたい。向こうに住んでるとバンバン行ってきます。もう秩序はあんまりないです。自分のことを主張するときにはどんどん主張する。いいのも悪いのも。で、その訴えられてる人も自分はそんなんじゃないということをその反応して本当は言って、もうそこで粉砕するような感じ。で、なんですけど、イエス・キリストは何も答えないんですよ。もちろんそのイザヤの53章の7節で、そのイエス・キリストは、まあ彼は、痛みを知っているって、苦しみの人だったって。そして、ほふり場の、に連れて行かれる羊のように、彼は口を開かないって、そのように予言もされてます。だから、その口を開かないっていうのもあるでしょうし、で、もちろんですよ、その、彼らが宗教指導者たちが訴えているその内容にイエス・キリストが同意してるわけじゃないですよ。何も言えませんみたいな、そんな感じじゃないんですよ。けど何も答えないんですよ。何も答えない。彼らが言ってることが正しいから答えないのではなくて、ご自分がこれから何も答えず、何も反対せず、そのまま十字架にかかることが神にあって正しいことだということをイエス・キリストは知ってるからです。だから人に同意したんじゃなくて神に同意してるんですよ。なぜそんなことができるかというと、ゲッセマネで祈ったからですよ。自分のその納得というか、その自分の願い、できることならこの杯を取り除けてほしいというその願いを神に3度祈ったんですよ。1時間も祈ってられないんですかってイエス・キリストは言いました、弟子たちに対して。だからそのワンクールというか、ワンセットワンセットが1時間あったかもしれないです。そうしたら3時間ほど祈ってたことになります。イエス・キリストは祈ったんですよ。そして十字架にかかることが、すべての人の罪を負って、その罪そのものになることが神の御心だということを受け取ったんですよ。だからこそ自分の願いを手放すことができるんですよ。これはやった方がいいからとか、これはそのすべきだから、また他の人たちがやってるからといって、その自分の思いを手放すということは誰にもできません。自分の願いを、自分の思いを、自分のこだわりを手放すことができるのは、イエス・キリストのように、ああ、これは神の御心だって。そこで神と同意して初めて、私たちは自分の願いを手放すことができます。6節から8節。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。この水越しの祭りの時にはその慣例として、恩赦を出すということがありました。で、そこにはその、もちろん今訴えられているイエスがいて、そしてもうすでに捕らえられているバラバという人がいました。で、このバラバという人の記述に関しては、4つの福音書全部にあります。で、マタイの福音書を見てみると、バラバのことを名の知れた囚人というふうに言われています。だからみんな知ってるんですよ、バラバが誰なのかということ。そして、今読んでるのがマルコね。で、その次にあるのがルカ。ルカは、つまりエルサレムに起こった暴動と人殺しの角で牢に入れられていたと。だから彼は、その暴動をエルサレムで起こして、他の人たちと一緒に。そして、人殺しをしたんですよ。彼は殺人犯です。政治犯です。そして、ヨハネの福音書では、強盗だと言われてます。だから、いろんなものも奪ってるんですよ。もう完全に、政府からすると、ローマ帝国からすると危ない人です。この人を自由にしちゃいけない。サイコパスです。俺はダメ。そのバラバがいました。で、群衆はいつものように恩赦を出すようにピラトに要求します。だからここで対象となり得るのはイエス・キリストとバラバです。9節と10節。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。ピラトは他の福音書でも明らかなように、そのイエスを罪人だと見ていません。その十字架にかけられるような悪いことを一切していないというふうに彼は理解しています。 だからできることならというか、そのイエスを無罪放免で釈放したいんですよ。この訴えられてる、これもうこの茶番だってことが分かってるんですよ。みんながその妬んで恨んで、そしてそのイエスを訴えてるんだっていうことが分かってるんですよ。バカバカしいと思ってるんですよ。だから早くこれを解散させたくて天秤にかけたんですよ。一人はイエス・キリスト、もう一人はバラバです。もうどう考えてもイエス・キリストがその恩赦を下されるというか、イエス・キリストのその自由をみんな願うだろうというふうにピラトは思ったはずですよ。だからバラバという人の名前を出しているわけですよ。しかし11節、祭司長たちは群衆を扇動してむしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたのか、したというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。祭司長たちはこの群衆を扇動しました。ずっとなんか引っかかってたことがあるんですけど、ちょっと解けたような気がするんですよ、今回のこのバイブルスタディで。このわずか3日から4日ぐらい前に、イエス・キリストがエルサレムに入場するときに、みんなが自分の上着を脱いで、そして道に敷いて、その木から枝を切ってきて、それをその道に敷いて、イエス・キリストがそのロバの子に乗って、そう入場するときに、ホサナーって、私たちを救ってくださいって、祝福あれしの皆によって来られる方にって、そのようにイエス・キリストを、イエスをキリストとして迎えたんじゃないのかって。なんでこの3日4日経っただけで、こんなにも180度、というかもう360たすの180で、なんだ540度くるんって、なんか一回回ってももう半周回るみたいな、そんな意味のわからない回り方をするのかっていうなんか思いはあるんですよ。もちろん一つは私を含めて人間の心なんて心もとないというか、いくらでも心変わりするし、いくらでも手のひら返しをします。それは私自身自分ごととしてなんていうのかな、証言することができます。人の心なんて心変わりはすぐにするっていう、それが一つ。もう一つはこの群衆、ここに集まってる人たちというのは朝早く集まってるんですよ。朝日が昇ってすぐに行ってるわけだから。となるとですよ、ここにいる人たちというのは群衆のほとんどの人たちがエルサレムの住民なんですよ。イエス・キリストを、イエスをそのキリストとしてエルサレムを入場した人たちというのは、よくよく読んでみると、イエス・キリストと一緒にガリラヤから登ってきている人たちなんですよ。一緒にこの向かっている中で、祝福あれしの宮によって来られる方に言って、ホサナーっていうふうに言って、イエス・キリストをその迎え入れてるんですよ。だから多くの人たちというのは、エルサレムの住民ではなくて、そのイエス・キリストと一緒に、その、覚えてますかね、バルテマイもいたじゃないですか。あの、エリコにね。で、バルテマイも聞いたんですよ、その足音。彼は目が見えなかったんだけど、いつもと違うような足音を聞いたんですよ。こんな大勢の人たちが行くなんて何が起こってるんだって。いや、ナザレのイエスだよっていうふうに彼も聞いたんですよ。だから、大勢の人たちがイエスと一緒に、その、都登りをしてるわけですよ。この、水越しの祭りのために。だから、彼らが中心になって、そしてエルサレムに入るときにイエス・キリストをメシアとして迎えたんですよ。それでエルサレムの住民の人たちは、なんだこれは、何が起こってるんだというふうにそのなったはずです。そして祭りのためにエルサレムに訪れた人たちというのは、イエス・キリストたちも同じ、例に漏れず、エルサレムに宿があるわけじゃないんですよ。思いのほか小さいです、エルサレムという町は。なので、その当時は、今はもうどんどん広がっていってるんですけど、その当時は小さいので、そこに都登りで来る人たち、ユダヤ人の男性、13歳以上の男性は、みんな、そのエルサレムのに登らないといけないという立法があるわけだから。そうすると、人が溢れるじゃないですか。そしたらどうなるかっていうと、周辺の町々にみんな宿を取るんですよ。だから、 イエス・キリストと一緒に来た人たち、イエスをキリストとして信じる人たち、その人たちというのはこの朝早い時間にはいないんですよ。最初たち、もしかしたらユダもそれで考えたかもしれません。タイミングを。賢いですよ。悪い意味で。エルサレムの住民はガリラヤの人たちを比べるとイエスをメシアとして受け入れた人たちが少ないんですよ。だから扇動されやすいんですよ。しかもエルサレムの住民というのはローマが大嫌いなんですよ。彼らはイスラエルの首都エルサレムに住んでるんですよ。そしてイスラエルのその中心である神殿がエルサレムにあるんですよ。それを私たちのものだったのに、このローマ帝国が来てそれを奪ってしまったって。だからローマに対する反感というのは人一倍強いんですよ。そしてローマ帝国から使わされているピラトが大嫌いなんですよ。なんとなく想像できます。だからそのピラトが釈放してしようとしているイエスを解放するなんて、お前らピラトに同意するというのかって、ローマ帝国がやろうということをお前らそうだって言おうとするのかっていうふうに扇動されたとしたらですよ、考えてみろよって、バラバは確かに悪いことをしたかもしれないけど、あのローマ帝国を追い出そうとしたんだぞって、俺らの英雄じゃないのかって。だからあんなそのピラトが解放しようとしているイエスではなくて、私たちの英雄であるバラバを解放するように願うべきじゃないだろうか、友よみたいなうおーってなるんですよ。そうやって言い方はわからないですけど扇動されたんですよ。私たちも同じように感情に従うと、私たちが特にこの人嫌いとか、こいつ許せないとか、そうやってその人を蔑んだり憎んだりするような思い、この感情に私たちが従うと、いとも簡単に悪魔の手玉に取られます。簡単にその悪魔の策略の中で私たちは転がされます。その弱さを私たちも持っていることを忘れてはならないですよ。イエス・キリストはこのご自分ではなくてバラバを解放してくれって言ったこのエルサレムの多くの住民のためにも十字架にかかってるんですよ。イエスをキリストとして信じないということは、イエスではなくてバラバを解放しなさいと言ったこの人たちと同じなんですよ。私はイエス・キリストを信じる前は彼らと何にも変わらない、イエス・キリストではなくてバラバを選んでしまうような、感情に差を指すような、感情に流されるようなものだったんですよ。その私を神は愛して、神はご自分の御子、一人子であるイエスを私たちに与えてくださったんですよ。15節。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思いバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡した。ピラトのは強い人ですけど弱点がありました。ユダヤ人たちもそれを知ってるんですよ。だからこれをついてるんですよ。ピラトの弱点というのは彼がローマの役人だったってことです。つまりエルサレムで暴動が起きたとしたら、ここでその責任を取らないといけないのはユダヤ人たちはもちろん、彼らも殺されるだろうけど、もっと嫌なのはピラト自身ですよ。左遷されるんですよ。もしくはその地位を剥奪されるんですよ。下手するとそのちゃんと収められなかったということで死刑になるんですよ。なのでピラトはどうにかしてこのエルサレムの中で暴動が起きないようにという、その政治的な考えをその巡らすはずなんですよ。最初たちのその扇動によってその暴動が起きるかもしれないというような状況が自分の目の前にあるんですよ。これ以上イエスを解放しようとしたら本当に暴動が起きてしまうかもしれないというぐらいの熱があるんですよ、目の前に。そのために群衆の機嫌を取る必要があったんですよ。ピラトとしては二択を責められてるんですよ。自分の良心に従ってモラル的に正しいことを選択するか、モラルには正しくないんだけど自分の政治家としての正しさ正しいことをするか、さあどっちっていう、それが ピラトが持っていた選択肢です。私はこのピラトに自分を重ねることができます。毎日の生活の中でイエス・キリストを信じたクリスチャンとしての選択をするのか、それともイエス・キリスト抜きの自分の肉で自分のやりたいことを、自分の好きなことを、自分の心が思うことを、それを追求しようとするか、どっちって言われる瞬間が何度もあります。そして正しいというふうに考えている、それを信じていることではなく、自分の肉や自分の感覚を優先させてしまうことがたくさんあります。私はピラトと何の変わらない罪人なんですよ。イエス・キリストはすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられる神の贖いの子羊として使わされました。つまりピラトのためにもイエス・キリストは十字架にかかって死なれたんですよ。彼が信じたとしたら彼も救われますよ。信じないんだったらその救いを受け取りようがないですけどね。16節。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。全部隊となると、そこで使わされている全部隊、つまり1レギオンなんですけど、1レギオンというのは6000人です。でも、別訳を見てみると、英語だと、その1個大隊みたいな感じになってます。だから、レギオンというのが全部隊を表すんですけど、ここではスペイラっていうその一つの大隊っていうその単位が使われています。一大隊というのは全部隊の10分の1というふうに言われているので、ここではその600人です、大隊。それでも600人って相当の人数ですよ。600人の兵士たちがそのピラトの官邸に集まりました。何をしたかというと、この600人に囲まれている中でイエスは鞭打たれているんですよ。なぜローマ帝国は、ローマ帝国は、その十字架にかける人を鞭打ちにするのか。すべてのその十字架にかける人たちをその鞭打ちにしているんですよ。で、鞭打ちにはもちろん意味があります。大きな一つの大きなその理由は、十字架につける前にその人を弱らせるっていうのが大きな理由の一つです。暴れてほしくないんですよ。十字架につけるときに。想像しただけで嫌じゃないですか。でっかい自分の体重を支えられるぐらいのでっかい釘を、こんな細い釘じゃないですよ。ぶっとい釘をその手首に刺される、その打ち込まれるんですよ。両足をクロスさせて、足を貫通するぐらい長い太いものを打たれるんですよ。だから私だったら全力で自分の力の持てる限りを持ってその反発するはずですよ。そうなると十字架につけられないんですよ。大変なんですよ、その作業。だからその前に弱らせるんですよ。文字通り半殺しにするんですよ。だからちょっと痛めつけるというようなレベルじゃないんですよ。本当にもうあとちょっとで死ぬぐらいの、そのぐらいの鞭打ちをするんですよ。痛みとたくさんのその出血によってショック状態になるんですよ、人間。そうするともうちゃんとしたその思考が働かないんですよ。ぼーっとしちゃうんですよ。そしたらこれをやれって言われたらもうそれをやるしかなくなるんですよ。もう肉体的にも精神的にもその限界のもうギリギリ、もう崩壊するギリギリを知ってるんですよ、ローマは。それまで鞭打ちをするんですよ。イエス・キリストがこれほどの痛みを、これほどの罰を受けないと、私たちに向けられている罰を帳消しにすることができなかったんですよ。覚えてますか？イエス・キリストがゲッセマネで祈ったんですよ。できることなら、他に私の罪を取り除く方法があるんであれば、どうかこの杯を十字架にかかることを、その前に鞭打たれることを私から取り除けてくださいって言ったんですよ。でもこの杯は取り去られませんでした。十字架にかかるっていうイエス・キリストの痛みは、十字架にかけられたあの痛みだけじゃないんですよ。この鞭打ちから全部始まってるんですよ。 私たちの罪の重さというのは、そのひどさというのは、これほどの神の御子である方が、これほどの鞭打ちを受けないと許されないような重みがあるんですよ。毎日の生活の中で罪を犯します。その罪の重みというのを私たちもっと知る必要がありますよ。これがどれほどの罰を受けるそのふさわしさというか、その価値を私たちに与えるのか、ふさわしさを与えるのか、どれぐらいの恐ろしいその罰を受けないといけなかったのか。だけどそれをイエス・キリストがご自分の身に負ってくださったんですよ。600人の兵士に囲まれている状況です。それを思い浮かべておいてください。17節から20節。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを嘲笑した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。紫の着物というのは、その位の高い人しか着ることができませんでした。紫に染めるために、その必要なその染める材料というのが一部のその貝からしか取れなかったと言われています。だからものすごい紫に染めるにはその高価な、たくさんのその貝が必要なので、その高価だったんですよ、紫っていうのは。だからあえてユダヤ人の王様だっていうことで紫の布を着せたんですよ、衣をね。だからバカにしてるわけですよ。で、王様は冠をかぶってますけど茨で編んだんですよ。そしてユダヤ人の王様は万歳とかって言ってるんですよ。足の棒って、足っていうのはこのペラペラペラペラしてますよ。全然それで打たれても痛くないんですよ。それでペチャペチャペチャペチャやってバカにして叩いてるんですよ。そして唾かけてるんですよ。そしてその相手の前にそのひざまずいて、何十人か何百人か分かりませんけど、はぁーとかってひざまずいてバカにして拝んでるんですよ。分かりますか、その絵。600人が囲んでそうやってバカにしてるんですよ、みんなで。鞭をものすごく打たれても半分死にかけてるようなその状況の中で、600人が一人の人をバカにしてるんですよ。21節。そこへアレキセンサンデルとルポスの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に負わせた。イエス・キリストはこの途切れそうになる意識をつなぎながら歩いていたはずですよ。バカにされながら十字架の横木を、その横だけね、担がされるんですよ。自分と同じぐらいの体重があるはずです。60キロとか70キロとか。イエス・キリストは強かったはずですよ。大工石工だしね。そしてイエス・キリストのその宣教旅行というのは全部徒歩で歩いてたから、それだけのその肉体的な強さがあったはずですよ。それでももうこんな60キロのものをその担いで歩けなくなるぐらい、もう鞭打ちされて半殺しに遭ってるんですよ。どれほどひどかったか。そして限界が来たんですよ。なのでこのクレネ人シモンに負わせてるんですよ。イエス・キリストをここまでバカにして、ここまでイエス・キリストを傷つけたこのローマ兵たち、この人たちと皆さん自分自身を重ねることはできますか？私はここまで悪くないと言いますか？それとも私も彼らと変わらない罪人だと言いますか？イエス・キリストをバカにすることや、イエス・キリストを神の御子として認めない、それはイエス・キリストを信じないのと同じです。イエス・キリストを信じる前の私は何の躊躇もなくイエス・キリストをバカにして、イエス・キリストを傷つけた者の一人なんですよ。もちろん意図してそんなことはしないにしても、無意識のうちに自分の心の中でイエス・キリストを蔑んでるんですよ。罪人であること、神にかつて敵対していたこと、自分はキリストを信じる前どのような罪人だったのか、彼らと神の前、神の目からすると彼らと変わらない 私は罪人だったんですよ。イエス・キリストの十字架が私たちに明らかにするものは、さっきその最初に言いましたけど、私たちがどれだけ罪深いのかということを明らかにするんですよ。まず一つ目に、自分はあの人よりもマシだろうとか、ここに出てくるようなそのイスカリオテのユダとか、宰相たちとかローマ兵たちよりはマシだろうって思っちゃったりするんですよ。だけど同じです。同じ罪深いものなんです。だからこそイエス・キリストが私のために死んでくださったんですよ。そのままでは恐ろしい罰が待ってるからです。神はそれをかわいそうに思ったんですよ。私が悪いのにその罰を受けるのはかわいそうだって。だからご自分の御子を使わして、私たちの代わりに、私の代わりにその罰を受けさせたんですよ。キリストの十字架が明らかにするのは、私の罪深さ、私たちの罪深さと同時に、そのような私を愛してくださる、そのような私に良いものを与えてくださる神の恵みや愛を同時に明らかにするんですよ。22節から24節。そして彼らはイエスをゴルゴタという場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた。イエス・キリストはこのもつ薬を混ぜたブドウ酒、つまり痛み止めなんですけど、それを飲みませんでした。相当痛いはず、相当痛いというか、そんな言葉ではちょっと形容しきれないぐらいの話ですよ。だけど飲まなかったんですよ。おそらくはそれを飲んじゃったら、この痛みを自分の身に受けることができないからですよ。どれだけこの罰というのが痛いものなのか、痛みを伴うものなのか、それを緩和してしまったら、本当にその罰を、私たちの罰を担うということをができなくなるから、だからこの痛みを和らげるような麻酔を受けなかったんですよ。なんてありがたい。イエス・キリストが痛み止めを飲んで 10% しか受けなかったら、私たち 90% 受けないといけないんですよ。イエス・キリストが 90% を負ってくださったけど、残り 10% あるんだったら、その残り 10% を私たち受けないといけないんですよ。だけどイエス・キリストは 100% この痛みを担ってくださったので、私たちが受ける、私たちが負うべき痛みというのはゼロです。私たちは 100% 罪人なんですよ。だけどイエス・キリストがこの罪を全部負ってくださったので、神の前にイエス・キリストを信じた者たちは、神の前に私たちの罪というのはゼロなんですよ。 0.1 もないんですよ。 0.01 もないんですよ。0.001 もないんですよ。0.0001 もないんですよ。何もないんですよ。イエス・キリストのこの贖いが 100% 完璧だからです。25節から27節。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に2人の強盗を、1人は右に、1人は左に十字架につけた。一つ行き過ぎましたかね。あ、大丈夫か。で、イエス・キリストは午前9時に十字架につけられたとあります。で、第3の時、つまり、第6の時、あ、ごめんなさい、第、あ、ごめんなさい、午前の6時が第1時だとしたら、6、7、あれ、6時から7時、7時から8時、8時から9時ということで、午前9時になりますね、第3時が。で、その午前9時、第3時っていうのはどういう時間かというと、通常は毎日その神殿で生贄が捧げられるんですけど、朝捧げて夕方捧げるんですよ。で、その生贄、朝の生贄が捧げられる時間がこの第3の時であり、午前9時です。だからイエス・キリストが十字架にかけられるというのはすごく象徴的です。先ほどくじ引きにしたという話がありました。で、詩編の22編18節にはこうあります。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。またイエス・キリストは 二人の強盗と共に十字架にかけられたとあります。イザヤの53章の12節、それゆえ私は多くの人々を彼、イエス・キリストに分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。背いた人たち。二人の強盗は、この人たちは普通に十字架にかけられるだけの悪いことをしましたからね。彼は多くの人々の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。29節から32節。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王を神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また宰相たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王様、たった今十字架から降りてきてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。イエス・キリストをみんなが罵ったんですよ。みんなが嘲笑ったんですよ。人々は十字架から降りてきて自分を救ってみろって。救い主であったら救ってみろって。律法学者たち、パリサイ人たちも言ってます。他人は救えても自分は救えないって。アホかって。他人を救ったってことは分かってるんだったら、信じればいいのに。彼らは信じる気がさらさらないんですよ。それでバカにしてるんですよ。キリストだったら十字架から降りてみろって。それを見たら信じてやるからって。信じるつもりもないのに。そしてイエスと一緒にその十字架につけられた二人もイエスをあざけったとあります。また質問します。イエス・キリストを十字架にかけられたイエス・キリストをあざけったこの人たちと皆さんは自分をこの人たちと重ねて考えることはできますか？イエスがキリストであるということを信じないのであれば、彼らと一緒にあざけってイエス・キリストを嘲笑したのと同じです。まして、イエス・キリストのことを信じたのに、ごめんなさい、イエス・キリストのことを聞いたのに、イエス・キリストのことを信じないというのは、もっと立ちが悪いです。私はイエス・キリストのことを聞いていました。教会にも行ってました。イエス・キリストのことを聞いた上で、十字架の話、復活の話、神の愛や神の恵みについて聞いた上で、私はイエス・キリストのことを拒んで、否んで、そして信じませんでした。この人たちは私は何の変わりもありません。私、自分自身を彼らに重ねることができます。イエス・キリストを、イエスをキリストとして信じないで、イエス・キリストを十字架にかけて、十字架についてくださっているイエス・キリストをバカにして嘲笑った一人だって、私は自分のことを重ねることができます。イエス・キリストの十字架を見るときに、自分の罪深さを見ますよ。どれほど自分のうちに罪があって、悪があるのか、もしくはあったのか、それを十字架は明らかにしますよ。33節から。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうしてあなたは私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスは午後3時に息を引き取りました。さっき午前9時に、朝の生贄が捧げられると言いました。二つ目の、夕方の生贄が捧げられるのはこの午後3時です。そして、水越しの祭りの時に水越しのための、子羊が捧げられるのもこの午後3時です。だからもう全部一つ一つのピースが合うんですよ、イエス・キリストに。イエス・キリストが見捨てられたのは、なぜ私をお見捨てになったのですか？それは私たちが見捨てられないためですよ。 人々がイエスをあざけって言ったように、お前がキリストだったら自分自身を救ってみろって、今すぐ十字架から降りてみろって言いました。イエス・キリストができなかったわけないですよ。十字架にかけられてようと何だろうと、その固定されてようと何だろうと、イエス・キリストは自分を救うことができました。他人を救ったように自分を救うことができました。けどそれしなかったのは、自分を救うと他の人を、私たちを救うことができないからです。イエス・キリストがこの十字架でやっぱやめたって降りてしまっては、その贖いが完成しないんですよ。私たちの罪を、私たちの罰を負うという、これ、この技が完成しないんですよ。ご自分を救ってしまうと、私たちを救うことができないから。だから、ご自分を救わなかったし、だから神から見捨てられたんですよ。イエス・キリストは、すべての人を、すべての人に対して神が与えようとしている救いを提供したいんですよ。私にも、あなたにも。どんな過去を抱えているようなものでも、神はイエス・キリストを通して与えようとしているこの救いを差し出しておられるんですよ。ピラトのような弱いもの、本当はやらないといけないことを知ってて、神が喜んでおられるのを知っているのに、でもこれをやってしまうと自分の立場がちょっと悪くなっちゃうかな、だからこれは肉であることは分かってるんだけど、でもやっぱり霊ではなくて肉を取ってしまおうみたいな、そういう弱い人のためにも死んでくださったんですよ。バラバのようなものを救うためにもですよ。バラバこそですよ、命を懸けてイエス・キリストは私をあがなってくれたっていうふうに言える人のはずですよ。政治犯で、人殺しで、暴動を起こすもので、そして盗人で、そのようなもののためにもイエス・キリストは死なれたんですよ。イエス・キリストを馬鹿にする通行人や宰相たちのようなものを救うために、イエス・キリストはあの鞭打ちと十字架を通られたんですよ。私たちのようなものを救うためにイエス・キリストは十字架につけられたんですよ。十字架を見るときに、この私たちに対する神の愛と神の恵みが明らかになりますよ。神殿の幕が裂けたという話もあります。それはイエス・キリストを信じる信仰によって、誰でも神の恵みの御座の前に出ていけるようにするためです。誰でも彼でも神の正しい方の前に出ていくことはできないですよ。神殿、イエス・キリストが十字架にかかる前は、神のその臨在がある前に、神の御座に出ていく、神の恵みの御座ですけどね、のに出ていくには、大祭司だけが年に一回だけ行けたんですよ。しかも正しい、そのちゃんとその罪の贖いをして正しい作法で行かないと、その間違った瞬間、もしくは許されてない、告白してない、その罪が贖われてない罪が一つでも残ってたら、その人はその死聖所に入った瞬間に死ぬんですよ。神のあまりの正しさ、清さに、その前に清くないものが、正しくないものが立ったら死ぬんですよ。神の正しさっていうのは、清さというのはそれぐらいのものなんですよ。だけどこのイエス・キリストが十字架にかかってくださって、神殿のにかかってた幕を神が上から下まで裂いてくださったというのは、誰でも行ける、つまり誰でもイエス・キリストによって罪許されて、神の前に正しいもの、義とされるということです。どれだけ自分のその罪が明らかになって、どれだけ自分の罪深さにがっかりしたとしても、その罪はすべてイエス・キリストの十字架によって許されるんですよ。全部です。100% です。イエス・キリストの十字架の贖いは完璧だからです。そして神は私に、そしてあなたに、父と子としての親密な親しい関係を与えたいんですよ。だから出てきてほしいんですよ。39節。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。 この百人隊長はおそらく十字架につけられた人を多く見てきて、その死んでいくのをそれに立ち会ったはずですよ。百人隊長として。その上でイエス・キリストのその十字架での立ち振る舞いというか言動を見たんですよ。どんだけ罵声を浴びせられても黙ってるんですよ。もしくは父よって、この人たちを許してくださいって。この人たちは今何をしてるのか分かってないんですって。で、それを見て、その罪人の一人が、十字架にかかってる一人が、それを悔い改めたわけじゃないですか。で、その話も聞いてるんですよ。全部見てるんですよ。ローマを呪ったり、誰か他の人を呪ったりして死んでいくんじゃなくて、本当にその平安の中、その神の前に、その自分の命を差し出しているイエス・キリストのこの恵みとか、愛とかがこの醸し出されて、なんか彼の中ではある意味異様な雰囲気をそのイエス・キリストに見て取ったんですよ。良い雰囲気ですよ。これは普通じゃないって。そしてイエスの死を目撃して、彼は神の愛とか恵みやその福音を信じたんですよ。イエス・キリストはそのような方なんですよ。42節から47節はイエス・キリストの埋葬について書かれています。まずは42節と43節。40節からですね。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと、ショーヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいた。イエスがガリラヤにおられたとき、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。で、この女性たちはイエスの十字架を見ていたんですね。面白いことにイエス・キリストの弟子たちはどこに行ったんでしょうね。まあ、ヨハネはそのイエス・キリストの十字架の足元にいたのは分かってますね。その、母マリアにその縁組をしてるからね。42節と43節。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、有馬太のヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。有馬太のヨセフ、この人は議員です。ユダヤ議会、サンヘドリンというのはユダヤ人の議会です。の一人、70人のね。で、彼はイエスに敬意を表するために、また自分のその信仰を明らかにするために、自分のキャリアや議員としての、そして名声を捨てました。これからあと、おそらく議員は、としてのその地位は剥奪されるでしょう。多くの人たちから、その裏切り者としてのレッテルが貼られるでしょう。でも彼はイエスをキリストとして信じたんですよ。はっきりと信じたんですよ。その十字架を見て、もうこれ以上隠せないって。こんなにも私のために、こんなにも愛を示してくださる、こんなにも素晴らしい方、その方に対する信仰を私はもう隠せない。そして思い切って、ヨセフはピラトのところに行って、イエス・キリストの遺体の下げ渡しを願いました。44節、ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。その体をその差し通したとも書いてありますからね。だからもうどれだけイエスに対するむち打ちがひどかったかですよ。だから普通の人たちよりもより激しくむち打ちされたはずですよ、彼は。46節と47節。そこでヨセフは雨布を買い、イエスを取り下ろして、その雨布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がして置いた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスの納められるところをよく見ていた。そして16章に続いていきます。十字架が明らかにするもの、一つ目は私の罪です。神の前に弱くて、イエス・キリストを信じた後も弱くて、神に従えない私、それは私の弱さのゆえ、私の不完全さのゆえ、私の怠慢さのゆえです。私が完璧じゃないからです。私がこの肉を着てるからです。でも、それが罪を犯していいという免罪符にはなりません。私は罪人なんです。どこからどう見ても 私は神の前に罪人なんです。言い逃れできないぐらい、ピラトと同じだけ、兵士たちと同じだけ、イエス・キリストに唾かけたあの兵士たちと、馬鹿にした兵士たちと、また通行人や、そしてイエス・キリストを十字架にかけるためにその策略を巡らした、そしてイエス・キリストを馬鹿にした宰相たちや律法学者たち、そしてパリサイ人と何の変わりもない罪人なんです。イエス・キリストを信じた後、不思議ですけど、その自分が罪深いということをもっと知るようになります。ローマの7章13節、パウロはこう言ってます。ではこの良いものが、良いものというのは律法の話です。が、私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので、律法で、私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。イエス・キリストを信じると何が正しいのか、何を神が願っておられるのか、それをよりはっきりと知るようになります。そしてイエス・キリストを信じると、私に対する神の愛や神の恵みがどれほど素晴らしいものなのかということを知ります。イエス・キリストの十字架に理解して、十字架に一歩前に進めば進むほど、その神の愛や神の恵みや、その神の求めておられること、神の正しさを知るんですよ。と同時に、私の中にそれをしようとしない罪があるということ。こんなに神が愛してくださったのですから、私たちは互いに愛し合おうではありませんか。これほどまでに神を愛してくださったんだったら、神を愛そうではありませんかというその言葉に対して、そうですよねという心からの同意があるにもかかわらず、それを行おうとしない自分がいるんですよ。そのような恐ろしいほどの罪深さを自分に見るんですよ。十字架を知れば知るほど、自分の内側にどれだけ腐った、どれだけもうどしがたい、どうしようもない罪があるかということを知るはずです。クリスチャンとしてのイエス・キリストを信じる者としての歩みというのは、私たちの歩みが神に近づいていけば近づいていくほど、それが明るい光のようになってね、私たちのこの暗い、この汚い罪を示すんですよ。はっきりとわかるんですよ。十字架が明らかにするもの、それは私の罪深さです。私はイエス・キリストを信じた後、より自分がどれだけ罪深いものなのかということを自覚するようになってきました。ある意味、それを成長というんですよ。自分が罪人だということが理解できてないのであれば、それはまだ成長してないということです。自分のことをどれだけ許されたかということが分かってないわけだから。そして自分が罪深いものだ、罪人だということを認められるようになったということは、それだけイエス・キリストにあって成長したということです。なぜそんなことが言えるのか。十字架が明らかにするもう一つのこと、それが神の愛と恵みだからです。そんなどしがたい、そんな恐ろしい罪を抱えていた私を許すために、一人子であるイエスをキリストとして世に使わせてくださったんですよ。ご自分の御子を唾かけて、ご自分の御子にぶん殴って、ご自分の御子を鞭打ってバカにして十字架にかけて殺すようなもののために、神は御子イエスを使わせたんですよ。この愛は広くて深くて長いですよ。そして大きいですよ。十字架に近づけば近づくほど自分が極度に罪人であるということを悟ると同時に、その自分が極度に罪深いということを悟れば悟るほど、それを埋めてくる、埋めるだけじゃなくてそれを超えてくる神の愛と神の恵み深さを悟ることになるんですよ。イエス・キリストを信じる者として 歩む歩みというのは、クリスチャンライフというのは、善人になって歩む歩みじゃないです。そうじゃなくて、自分が極度に罪深いものだということを悟る歩みです。そして自分の極度な罪深さを埋めてもなお溢れ出るほどに注いでくださる神の愛と恵み深さを悟る歩みです。私たちはこの十字架を信じてるんですよ。自分はどこまで行っても神に近づけば近づくほど私は善人になる。まあある意味言えてますけど、結果としてね、神の愛と恵みを知るから神に応答するようになるので良い働きが与えられます。けどその前に、十字架に近づけば近づくほど自分の罪深さをもう偶の根も出ないほど悟ることになります。でもね、それでいいんですよ。もしそれで悩んでいて、もしそれで心が苦しいのであれば、それはいいんですよ。それは正しいことなんですよ。逆にそこに行ってないんだったら、それはまずいことですよ。自分がどれだけ罪深いかということを知ってて、それを苦しいって、もうどうにかしてほしいって、そういう苦しみがあるということはパウロと同じで、それは素晴らしいことです。そしてその先に十字架が明らかにしてくれるもう一つ、そんなあなたを、そんな私を許して、愛して、そして私からこの神の愛やこの神の恵みがあふれ流れるほどに、もう無理ですっていうぐらい、それ許されてもなお神は容赦しないですよ。どんどん愛を注ぎますよ。神はもう止めることなくその恵みを注ぎ続けたいんですよ。毎日与えたいんですよ。だから毎日私たちのためにその慈しみと恵みを、新しいものを用意してくださってるんですよ。神の愛や神の恵みを冷凍庫に入れないでください。必要な時にレンジでチンして温めようなんて思わないでください。神は毎回毎回温かい、毎回毎回新しい愛や恵みや慈しみを皆さんのために毎日受け取ることができるように、毎日新しいものを用意しておられます。だから冷凍ご飯でもういいやじゃなくて、これ30年前の冷凍ご飯じゃなくて、今日温かい神の生きたその愛や恵みを受け取れるんですよ。そのためには十字架をもう一度その見つめ直して、十字架に関わったその罪深い人たちを思い巡らして、ああ私もその一人じゃんって、そこに気がついて、その私に向けられている神の愛と恵みを信じて受け取るんですよ。ますますこの十字架が明らかにしてくれているものを、この二つを受け取っていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたの愛を心から感謝します。あなたの恵みを心から感謝します。あなたの前に出ていけば行くほど、あなたに従おうとすればするほど、私がどれだけ極度に罪深いものなのかということをまざまざと悟ることになります。そのたんびに打ちひしがれて、そのたんびに絶望するような感覚に襲われることもあります。でも十字架はそれでいいんだと言ってくれます。できない私、あなたの前に正しくあれない私、罪人でありどうしようもない私、その私にあなたが尽きることのない愛と恵みを注いでくださっているということを十字架は明らかにしてくれています。どうか私がますますこの十字架に近づいていくことができますように、あなたの愛やあなたの恵みに近づいていくことができるようにどうか導いてください。そして私が極度に罪深いものであるということを悟り、それをさらに超えてくるほどに、それを埋めてもあまり余るほどに、あなたが愛と恵みを持って私に救いや癒しや許しを与えようとしておられる方だということを知ることができますように、どうぞ私たち一人一人を導き、そして助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。